コリント第2の7章を開いてください。コリント第2の7章を開いてください。7章はこれまで2章後半からパウロが話していた話がこうまとまっていくところを見ていきます。2章においてですね、このパウロが自分の旅程について話していたんですね。このトロアスというところ、ちょうどマケドニア人が助けてくださいっていうふうにパウロに呼びかけて、第二次選挙、初めてのヨーロッパの選挙旅行ですね、その同じ場所でテトスと会うことになっていたところが、テトスが来なかったんですね。でそれでこのマケドニアに動いて、テトスと、そこでテトスが来るのを待っていたわけなんですけれども、そこからですね、この彼は脱線するんですね。非常に長い脱線をしましてですね、この自分が神に立てられている人であることを弁明して行くわけなんですよ。そして最後の最初、もう本当に佳境に入ってまして、6章がもう佳境っていうかな。で、7章で呼びかけになっています。で、その2つの呼びかけがありますけれども、清さを全うしようではありませんかということと、あとは心を開いてくださいという呼びかけですね。で、この呼びかけ2つから始まって、そしたらまたこの話が戻るんですね。このテトスと会うことができて、どれほど慰められたかと。あなた方が、悔い改めたということをね、この聞いて本当に私は慰められ喜んでいますという話に戻って、で8章はまた違う内容になっていきますですね、というこの2章から始まる、この弁明の最後の部分になっていきます。1節、愛する者たち、このような約束を与えられているのですから、肉と霊の一切の汚れから自分を清め、神を恐れつつ清さを全うしようではありませんかとありますが、このような約束とは何かといったら、6章の後ろの部分になりますね。時々ですね、この聖書を読むときに、この章にとらわれないで読むことが必要になります。というのはもともと章がなかったのでね、一つなぎで、ここはちょっとね、この7章の1節ってね、6章のね19節にした方がいいんじゃないのかなってこう思っちゃうんですよ。で、何かって言ったら、このようなっていうのが、この鍵括弧になっているこのパウロが引用しているっていうか、これ実際はね、いろんな聖書の箇所をね、引用して、彼なりにこう言葉を言い換えて話している箇所なんですけれども、ここをですね、この約束とこう言ってるんです。どういう約束だったか覚えてますかね。神があなた方の真ん中にいるんだよっていうことですね。それを言ってるんですよ。そして彼らの中からっていうのは、これはね、このバビロンっていうか、このいわゆる神を信じていない人たちの中から出ていきなさいと。出ていくっても文字通り出ていくのではなくて、いわゆるこの交わりをなくしなさいってこと、汚れから離れなさいってことですね。出ていけば私はあなたを受け入れますと。そしてあなたにとって私が父となり、私にとってあなた方が息子と娘になりますという約束があるからっていう言い方なんです。で、もっと先を話すと、神の宮と偶像の宮とには一致はないよって言ってるんですね。で、この神の宮っていうのは神が住まわれるところで、神が真ん中におられるところで、そして神と私たちが交わりをすることができる。そのためには汚れから離れなさいという呼びかけをここでしているわけなんですよ。で、ですね、このその約束が与えられているから、霊と肉の一切の汚れから自分を清めましょうと。霊と肉と言っていますが、霊というのはこの偶像礼拝に関わることだと思いますですね。あなた方は、単に肉を捧げて礼拝しているって、偶像の宮でね、それをやっていると思っているけど、それは悪霊に捧げているもので、悪霊に仕えているんですよと、第一コリントで、このパウロは、こう言っていました。 つまりこのその実際の肉というものには何もないんだけれども、偶像、神以外のものを礼拝していくときにそこに悪霊が働いているんだということですね。この霊の汚れがある。あと肉の汚れっていうのは、これはもう本当に肉体によって、自分の肉体によって犯しているものですね。背景にはおそらくはこの、性的な乱れですね。この乱らな行い、これ含まれるでしょう。で、これから清めなさいと、こういうふうに言っているわけなんですね。で、神を恐れつつと言ってますが、この恐れるというのはね、恐れ、敬うっていうような意味合いでの恐れるであります。神が怖いという、いうことではないんですね。で、これが以前も話したと思いますけれども、信仰が成長するに従ってですね、神への恐れというものも変わってきます。何かというと、それまではこの神に何か怒られるんじゃないかなという、この頑固親父みたいな感じ、この何か間違いをすると罰を与えるんじゃないかって、自分が傷つくっていう恐れなんですよね。しかし神に信頼を、この神の愛によって自分が守られていることを知って、神に信頼を寄せている人にとってはですね、神を恐れるっていうのは神の心を傷つけちゃうと、こっちの恐れですね。神を愛しているがゆえに、神のそのお心をですね、その罪を犯すことによって傷つけてしまうということですね。自分が罰を受けるというのは自己中心じゃないですか。けれども神を傷つけてしまう、心を傷つ、泣かしてしまうというか、それは成熟しているショックで、こっちはその神を恐れるっていうのは、そういう敬うという、その神様を敬うということですよね。昨日かな、ある人のメッセージを聞いたときに面白いこと言ってましたけれどね、岸田首相が自分の家にやってきたときに何も準備しないでね、なんかテレビ見たりさ、部屋汚いままでいることないでしょうとね、それだけこの重要人物が来たときに、準備をして敬うわけなんだけれども、じゃあ神様の前に出た時は岸田首相でさえがですよ、人で過ぎない。そういう風にするのに、じゃあ神の前はどうですかっていうですね、都合が良い時とかそういう話しないですよね。しないですよね。恐れ敬う、そして清さを全うするということです。清いってすごい大事なんですよ、交わりに。イエス様が、マタイの5章の8節、心の清い人は幸いです、その人は神を見るからですと言ってます。そしてヘブル書のところでも同じように、清さを追い求めなさい、清さがなければ誰も主を見ることができませんとあるように、その肉や霊における汚れから離れてですね、行くということによって私たちは神を見ることができるということなんですね。で、親しく交わることができるわけなんですよ。で、2節で、私たちに対して心を開いてください、私たちは誰も不正をしたことがなく、誰も滅ぼしたことがなく、誰からも騙し取ったことがありませんということで、前回のね、続きですね。これもね、覚えてます？6章の12節13節、これメッセージに話しましたよね、朝の。あなた方に対する私たちの愛の心は狭くなってはいません、むしろあなた方の思いの中で狭くなっているのです。私は子供たちに語るように言います、私たちと同じようにあなた方も心を広くしてくださいということで、彼らはパウロたちが威圧的になっていて、こうなんか責めているかのように見てるんだけど、これは実は心の、自分たちの心の問題で、自分たちが窮屈にしていて、まあこのいるんだっていうことですね。まあ霊的に幼いっていうことですね。で、その霊的に幼いっていうのはどこから出てるかっつったら、その今一節で学んだところですね。この、交わりをしてしまっているこの世のものとね、この価値観を持っていて、結局パウロの愛の心が、キリストにある愛の心が、こう誤解していく、自分たちのこの思いで離れていくようなんですね。これ説明してたでしょ、ほらよく話すのがエデンの園でね、神が来られたのにアダムとエバの方が離れてきました。これですよね。心を窮屈に狭くしている。 なぜかしたら自分が罪を犯しているから、自分がこの世と何か同じようなものをやっているから、だからこの愛によって広げて、広くね、心は神の方はしているのに自分の方は狭くしてしまうという内容ですね。だから今汚れから清められて、そして心を広くしてくださいと。で次に出てくるね、この不正もしたこともない、滅ぼしたこともない、騙し取ったこともない、何かと言いますとね、そのパウロが使徒として一体どうなのかなっていうことを、まあ、品定めしているような疑いを持って、まあ、いるわけなんですよ。でそういうパウロが本当に彼らが言ってるように失格、あるいは、まあ、彼らは煽られてるんですよね。この偽人たちに煽られてるんだけど、そうであったとしたらね、不正をするとか騙し取るとか滅ぼすとか人をつまずかせるとか、そういうことをしてるんだったらば、確かにパウロはその働きから降りなければいけませんが、してないのにそういうことをまあやっているわけなんです。でこれ似たようなことをね、サムエル覚えてますか、第一サムエルの最後の使者であり預言者であるサムエルがこのような待遇を受けました。この周りの王と同じように人を王に立ててくださいって言って、サムエルの働きをもう完全にこう退けちゃったんですよね、イスラエルの人たちが。それで神様が彼らの言うことを聞きなさいとこのサムエルに言ってですね、それでサウルが立てられたんだけど、サウルが立てられた後にこのサムエルがこう言うんですよ。第一サムエルの12章の3節で、さあ今主と主に油注がれた者の前で私を訴えなさい。私は誰かの牛を取っただろうか、誰かのロバを取っただろうか、誰かを虐げ、誰かを打ち叩いたであろうか、誰かの手から賄賂を受け取って自分の目をくらましたであろうか、もしそうならあなた方にお返しすると。で絶対そんなことしてませんって彼らは言うんですよ。でもそういうようなことをやったかのように退けてしまってるんですね、イスラエルは。でこれね、幼い教会をやっていくんですが、事実そういうことよくありますですね。ずっと昔ですけど、そうです、ずっと前に、まあ、違うところに、私はカルバリじゃないところにいたんですけどね。でそこで以前会ったことのある牧師さんの奥さんに会ったんですよね。そしたら教会やってないと、こう牧師じゃなくて、ね、他の仕事をしてるんだってこう話をしてですね、でなんで辞めさせられたのか聞きました。訪問しなかったって言うんですね、自分の家に。牧師さんが、聖書に教会に訪問したらしなかったら罪だって書いてますか？書いてないでしょ。普通の会社とかだったら、まあもうこれ絶対もう違反ですよ。なんか労務かなんかについてのね、法律違反ですよ。でもこれ平気でやっちゃうわけですね。であたかも何かこう本当に面会させる、この退職させるっていうか、そういうことをさせるぐらいの強、相当なことをやらないとこれやめさせられないでしょ。やめさせちゃダメだよね、法律で守られてるから。でそれを平気でやっちゃうわけですよ。でこう幼い状態だと、こう予的なことで自分のこうなんか好みだから、訪問したことだったらそれはもういろいろ2人の間で話せばいいわけでしょ、そのね。でそうやって解決するわけでしょ。でそれをバイパスしてすっ飛ばしちゃって、牧師辞めなきゃいけないとかっていう話になるわけですよね。でこれそういう感じですね。だから私たちは、何か、騙し取ってもいないし、滅ぼしたこともない、不正もしたことはないとこう言ってるんです。で3節で、私はあなた方を責めるために言ってるのではありません。前にも言ったように、あなた方は私たちと共に死に、共に生きるために私たちの心の内にあるのですと。パウロは今こういうことを言ったんだけども、責めたいから言ったのではなくて、心を広げてほしいと、本当に信頼関係を取り戻したいよねっていう意味で言ったんですね。で、もともとつながってるよねって話をしてます。もともと、この、生きるにしても死ぬにしても私たちの心の内にあなた方はいるのですと。これずっとパウロが、コリントの人たちに話していました、ね、イエスの死が日々私たちに与えられていて、まあ、肉体とかですね、そして、私たちが苦しむのはあなた方のためですと、あなた方のミニストリーのためです、あなた方に仕えていくためですと。 そして私たちが生きるのも、そうやって生かされていくのもあなた方のためですと、こう一つになっているってことを表しています。でこれでね、パウロってね、すごくスーパーセイントって言ったらあれかな、英語だったら英語分かる人分かんないかな、超優れもののクリスチャンっぽく見えるじゃん、エリート級の。だけどこの第二コリントってね、そうじゃないっていうのを教えてくれるんですね。彼も肉ある人で弱い器であるっていうことが分かります。でパウロは彼らがやっぱり悲しんでたら自分も悲しくなっちゃうし、ね、自分で彼らが喜んでれば自分も喜ぶし、彼の顔を見たらすごく嬉しくなるし、感情を持ってるんですよね。でそれは健全な感情でありますですね。共にいるよ。そして4節で、私にもあなた方に対する大きな確信があり、あなた方について大きな誇りがあります。私は慰めに満たされ、どんな苦難にあっても喜びに満ち溢れています。素晴らしいですね。大きな確信というのはこれね、大きな信頼っていうふうに言い換えてもいいかもしれません。彼らが本当にちょっと指導をすれば、心を開いてちゃんと指導を受ければ本当にちゃんとね、立ち戻ることのできる、そのもうクリスチャンたちだという信頼があってね、誇りがあると。誇りっていうのはだからつまり言われるっていうんだよね、他の人たちにね。例えば家族でさ、もう親バカっていう言葉あるじゃない、これうちの息子はうちの娘は本当に僕チャックのメッセージ聞いた時にですね、私のお父さんは本当素晴らしいお父さんでしたって言うんだけど、親バカだったみたいね。彼がフットボールかな、何かサッカーかフットボールやってる時に、応援団がうわーって言うんだけどね、お父さんの声でね聞こえるんだって、ちゃんとあれは僕の息子だってこう言うんだってね。誇りっていうのはこういう意味の誇りですね。コリントの人たちを自分の息子のように誇っていたわけですよ。本当にね、彼らは素晴らしいクリスチャンたちなんだっていうこと。だから私は慰めに満たされ、どんな苦難にあっても喜びに、そういう誇りがあって、いろんな苦労をするんだけども喜びがありますと。あなた方が本当に主にあって固く立っているっていうことを思いさえすれば、分かりさえすれば、本当に私はどんな苦しみにあっても喜びがに満ち溢れていますということです。で今ね、彼こういうふうに言ってますけれどもね、この次の体験があるから本当にそう思えてんですね。それは何かって言ったら、テトスからコリントの人たちが悔い改めたっていう知らせを受けたんですよ。5節、マケドニアに着いた時、私たちの身には全く安らぎがなく、あらゆることで苦しんでいました。外には戦いが、内には恐れがありました。安らぎがなかったっていうんですね。どうしてもですね、先ほども言いましたが、なんか神に用いられている人を見るとですね、その人には問題がないかのように見えますね。見えますよね。チャックが落ち込んでるっていうのなんかあんま考えられなかったね。でも説教の中でなんかそういう話も出るから、ああそうなんだみたいなね。そんなもんですよね。けれども全く安らぎがなかったっていう、落ち込み、気落ちをしていた。で外側でも内側でもって言ってる、外側戦いっていうのはこれね、アジア、つまりエペソ、おそらくエペソですね。エペソで死にそうになった経験があります。多分エペソでの騒動のことですよ。そして内には恐れがあったっていうのが、これがコリントの人たちがどう自分の厳しい手紙に対して、処置に対して応答しているのかどうか、ちゃんと自分の書いた手紙の真意や意図が伝わっているかどうかということが気が気でならなかったんです。6節、しかし気落ちしたものを慰めてくださる神は、テトスが来たことで私たちを慰めてくださいました。テトスが来たことだけでなく、彼があなた方から受けた慰めによって私たちは慰められました。私を慕うあなた方の思い、あなた方の深い悲しみ、私に対する熱意を知らされて、私はますます喜びにあふれましたと。 気落ちしたものを慰めてくださる神です。嬉しいですね。気落ちしたことある人手を挙げてください。手を挙げない方は気落ちしたことないんですね今笑っちゃってますけども、がっかりすることあるでしょう。肉なる器、このね、土の器というふうにパウロは言ってますけれども、私たちはこの不完全な世にあって気落ちしないはずがありません。まあ例えば夫婦だったら、まあ太鼓が自分の手のことも言うし、あと今2人のね、もう毎日ぐらいの会話になってるけど、もうニュース見てウクライナの話聞いてね、もう参っちゃうよって、祈っても祈ってももう残酷な話しか出てこないからですね。でようやくはキーウが、ちょっとまた話ずれちゃうけど、ちょっと長くちゃうけどね、キーウってあのキエフね、がこうだから相当進まったなと思ったら、もう戦争犯罪ですよ。民間人がそこら辺に転がりまくってんですよ。それがようやく見ることができたっていうのを今朝見てね、もう太鼓にも言わなかったけど、今朝あまりにも悲惨な話だから、気落ちしますよね。この世はまだイエス様戻ってこなくて、イエス様の正義がまだ確立していないから、そのようなことがどんどん起こってきますが、しかし慰めてくださる神はとあります。慰めてくださいます。ぜひね、これもらって帰ってください。気落ちしたものを慰めてくださるんです、私たちの神はね。テントスが来たと、すごくちっちゃなことで慰められてますね。皆さんそう思いません？僕星野さんと顔合わせるとね、まあ、しょっちゅう会ってるけどさ、あの、いや、いなかったら寂しいよね。皆さんとそうですよ。いや、私がいなくてもなんて思わないでね、絶対ね。顔合わせたら嬉しいっすよ。いや、今真面目な話してんだよ。なんかワトンジャンの話じゃなくて超嬉しいっすよ。でテトスと久しぶりに会えたんですよ。愛してる兄弟だし、同労者だしね。でテトスが来たことだけじゃなくて、彼があなた方から受けた慰め、だからテトスも大変だったんです。この厳しい処置をどうすればいいのかとですね。まあ、彼もほらパウロから言われたからっていうのもあるけど、それ以上にやっぱ自分自身もそう思ってたし、で行ったら熱意があった、悲しみを持ってた。悲しみっていうのは本当の意味で、ほら午前中お話したように神の御心に沿った悲しみを持ってた。で熱意がこれで慰められたの。で彼が慰められている、これ慰めて伝播しますね。慰められている姿見て慰められたんですよ。慰めてすごいいいミニストリーですね。神から始まるんですけども、それ自分が慰められたら他に人を慰めることができるんですよね。で彼が慰められて、で私を慕うあなた方の思い、実はこう毛嫌いしてるっていう風になんかあったんだけど、こう信頼がこう回復して、こう思いが変わった人が結構出てきたわけですよね。慕っている、そして深い悲しみ、熱意を知らされて、私はあなた方ますます喜びに溢れましたと。今も苦しんでる時に彼のことは信頼はしていたから喜んではいたんだけども、実際にそうだって聞いてますます喜びに溢れたわけなんです。でここで熱意っていう言葉が出てきました。でこれね、じっくりと見てきて、これからずっと彼ね、熱意について話していくんですよ。主に対して真剣に取り組まなければならないという熱意が生まれたんですね。でそれがちょっと鈍ってたんです、これまで。6-8節、あの手紙によってあなた方を悲しませたとしても私は後悔していません。あの手紙が一時的にでもあなた方を悲しませたことを知っています。それで後悔したとしても今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちから何の害も受けなかったのです。はい、あの手紙と言ってますが、あのこれ私ね、以前のね、この第一コリントやった時は第一の手紙っていうふうに言っちゃったんだと思うんですけどね、これよく調べるともうちょっと複雑だっていうのが分かりました。でよく調べるとコリントとこうパウロって結構こうね、あの手紙交換っていうか手紙結構出してましたね。あのエペソコリントってこうかなりね、船が通ってたので比較的通信手段が整っていたような感じがしますね。 で、ここで言ってるのは、パウロが第一の手紙を出した後に手も手を送って、で、状況が悪くなっていることをさらに、その、手紙読んでもらってももっと悪くなったみたいな感じだね。で、それでパウロが直接、今度コリントに行って厳しい処置をして、そして、また戻った後で手紙を送るのか、テトスが持っていったのか、どっちかな、ちょっと私、間違ってること言ってるかもしれないけど、テトスが持ってったか、あるいはテトスの前に誰か送ったか、どっちか。だけど、それでテトスが行って、そして今、マクドニアにあったって感じですね。で、前の手紙ってのは、だから今、現存してないんですよ。ここにないんですよ。ないんですよ。けれども、悲しませたと、かなり厳しいこと書いてるんですよ。いろんな問題について、特に近親相姦の問題について。悲しませたとしても、私は後悔してないと。なぜかって言ったら、一時的に悲しませても、悔い改めたから、そして御心に沿って悲しんだから、何の害も受けていないってこう言うんですね。で、これが午前中にも話した御心に沿った悲しみです。罪に対する悲しみです。罪に対して悲しんで悔い改めたから、何ら害を受けなかったと。ヤコブが手紙の中で、すごいこうちょっとびっくりするようなこと言うんですよね。4章の8節で、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。ふた心の者たち、心を清めなさい。嘆きなさい、悲しみなさい。泣きなさい、あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の御前でへり下りなさい、そうすれば主があなた方を高く上げてくださいます。これわざわざ泣けって言ってるんじゃないですよ。みんなが喜んで笑ってる時にさ、ダメだこれ笑っちゃうとかでやったら、そういう意味じゃなくて、この世の人も笑うでしょ。つまり罪を、私たちの笑いとか喜びっていうのは、根本のところでは罪から解放された喜びです。救いの喜びですね。なのにそれをしないで双心になっていると。だからこの神の名を唱えながらですね、こう兄弟を呪ったりですね、こうヤコブ書に書いてあるでしょ。で、こう双心がある、世の友にもなってしまっている。で、それを心を清めて、だから今その悲しみをしなさいと、悲しみなさいと、これ罪を犯してるんですよと、対処しなさいと、へりくだりなさいと神の前で、そしたら神が恵みを注いでくださるよと、この高く上げてくださるよってこうおっしゃってるんですね。で、これを彼らが行ったから害を受けなかったって言うんですね。害というのは、その例えばこの誤解してですね、結局罪のことを対処もしないで、だから違う形でもっと混乱が起こるとかですね、そういうことは全くなかったと、こう言ってるんですね。で、10節で、神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらしますと。これが午前中のメッセージの中、箇所でありました。救いに至ると、何から救われなければいけないか、私たちはいつも確かめる必要がある。罪から救われなければいけない、状況から救われることではなくて、それも本当に私たちは願いますが、例えば病気であるとか困難な状況であるとか、それも本当そうなんですけど、根本は罪からの救いで、で、そのために肉体においては滅ぼされることもあり得るんです。罪から離れるためには。で、それを話したのが第一コリントで、パウロがその近親相姦の、を犯しているものについて、第一コリントの5章の5節で、そのようなものを、その肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。それによって彼の霊が主の日に救われるためですと。肉体がなんか性病かなんか分かんないけど、なんだろうね、このサタンに引き渡したってのはなんだろうね。はっきり言うと、その具体的には教会から追い出したんですよ。排除っていうよりも、この回帰っていうんですか、その破門っていうんですか、そうしたんですよ、具体的にね。ただ世の中にそのもろ入って、その教会から得られる恩恵から外したわけですね。で、それを行って彼の肉が滅ぼされていく。だからもうめちゃくちゃになっていく、その社会生活もできないぐらいになっちゃったかもしれませんね。で、そうなっても霊において救われるためだと、主の日に。で、これを言っているんですね。時にそういうことを神は行われます。で、 生産に預かる時もこう病気になったとか死んでしまったものさえいるっていうふうに第一コリントに話してるんですよ。それは主の体をわきまえないで食べているからと書いてますが、でこう言ってんですね、11章の32節で、私たちが裁かれるとすればそれはこの世とともに裁きを下されることがないように主によって懲らしめられるということなんです。意味わかりました？裁かれるんですよ、キリスト者とて。いや、むしろそれは、例えば病気になったとかそういうことが起こったとしてもですね、そのことを通してその人が悔い改めてですね、そして主の日が来た時に主に恵みに預かることができるように、そのようなことをお許しになっている懲らしめなんだということ。罪を憎む、罪を捨てるってね、本当に罪が罪だとわからないと無理なんですよ。例えばさ、鼻が全然さ効かなくて臭いのがわからない人がさ、うんち持ってたとするじゃん、汚い話しちゃってごめんなさいね、ね、ちょっと下品な話しちゃってんだけど、でこれが臭い、これやばいとかって思うようになるためには匂いを知る必要がありますよね。罪は本当に臭い、汚い、えぐいものなわけですよ。なんだけどもそれを味わってる時楽しいものになっちゃうんですよ。でそのえぐいことをやってるか、えぐいって分かるためには実際にこれが分かるようにしていかなきゃいけない。だから神様は肉体を滅ぼされるとか、そういう裁きっていうのはこのあり得るわけなんですよね。で、悲しむべき状況に置かなければいけない時がありますですね。本当にこれが厳しい。で、そういう処罰を決めることも教会としてはものすごく辛いことです。辛いことです。どうすればいいかということを悩みますが、しかしその時に救いを生じさせる悔い改めたるように、私たちの救いというものが罪からの救いで、イエス様、最終的な裁き主であられるイエス様が来られる時に救われるかどうかっていうのが一番大きな問題ですから、その目的のために私たちは教会は、この判断を下さなければいけない時があるわけなんです。注意説、見なさい、神の御心に沿って悲しむこと、そのことがあなた方にどれほどの熱心をもたらしたことでしょう。そればかりか、ほとんどの弁明、どれほどの弁明、憤り、恐れ、慕う思い、熱意、処罰をもたらしたことでしょう。あの問題についてあなた方は自分たちが全ての点で潔白であることを証明しましたということで、ここでですね、この彼らが神に立ち返ったんですね。で、そのことを具体的にね、どれほどの、まず熱心をもたらしたと、ここはまずあるんです。熱心をもたらしたと、神に対する熱心さです。時にですね、私たちは鈍くなっていきます。こうなんとなくクリスチャンになっちゃうんですよ。なんとなく教会。なんとなくって言って、こう、なんか最初に信じた時に知っていたはずの愛がですね、聖霊の火がない時があるんですよ。で、何かっていうことが、これが、実は罪を誰かが犯してるとかね、自分でなかったとしても、それあるんですね。で、彼らがまず、その熱意を持っていったっていうですね、そこが本当にこの目が覚めたということですが、弁明を始めました。弁明っていうのは何が問題であるかを説明し始めたんです。ここに問題があったと、コリントの教会、これ問題があったんだと、はっきりとこう説明を始めたんです。次に憤りです。これはもう自分たちに対する憤り、罪に対する憤りですね。恐れっていうのは神に対する恐れです。こんなことして神様を見ておられるところでこんなことできるのかと。そして慕う思いは神様を、御心を慕う思いですね。 で熱意は主に従っていきたいという熱意で、これらのことで、あ、コリントの教会は本当に主に建てられている教会だということが証明された、潔白であることが証明されたんですね。そして12節ですから、私はあなた方に手紙を書きましたが、それは不正を行った人のためでも、それ被害者のためでもなく、私たちに対するあなた方の熱心が、あなた方のために神の御前に明らかにされるためだったのです、ということで、この熱心が御前で明らかにされるということのためだったんだと。この問題は問題なんだけど、この本人たちの問題もあるんだけれども、それらを通して彼らが熱心さが取り戻せたっていうのが、これが本当にすごいことなんだっていうことをパウロは言ってるんです。で、パウロは第一コリントのところでパンダリについて話しました。覚えてますか？あれ、その近親相姦の罪を犯している男がいるでしょ。で、わずかなパンダネがこねた粉全体を膨らませることをあなた方は知らないのですかと、こういうんです。で、私たちが犯していること、自分の体に犯していることっていうのは、他に迷惑をかけてないからいいじゃんってなる。普通の世の中はそうですよ。例えば物を盗んだとかって言ったらですね、これ問題されちゃうじゃないですか。このね、誰かに危害を加えた、暴力を振るったとかだったら問題されるじゃないですか。けれども、付き合っちゃってで、そういうところまで行っちゃったって言ったら、全然法に問われないでしょ。だから、その考えを持ってですね、私たちがこの教会の中でやってったら、これね、絶対につながってますから。自分の体がまず聖霊の宮でしょ。そして他の人たちとつながってるわけですよ。霊的に全体に広がっていく。で、これがよくわかるのが、ヨシュア記にあるアカンですね。このエリコを、この倒した後に聖絶したもの、これ絶対取ってはいけない、これ全部神に捧げなければいけないといったもの、この高価なものですね。で、それを欲しくなって自分の天幕に入れて隠したんですよ。そしてどうなりました？その後でね、次に出てくる町が愛という町なんです。したら、全員をね、戦いに連れていく必要はないでしょうって言っちゃったの。神様が戦わせてくださったのに、エリコで。神様じゃなくて自分たちでできるできないを判断してたんです。そしてヨシュアは祈んなかったんですよ。主に、ね、御心を求めなかったんですよ。それもいいよって言ったら、もうコテンパンにやられちゃったんです。でね、ヨシュアの祈りがすごいよ。主よ、なんで私たちをエジプトから連れてきたんですかって、ここで滅ぼされるって、この荒野の旅でさ言ってた内容と話、嘆いて落ち込んじゃったんだよね。それ神様が、なんでこんなことやってんの、しざまついてるの、何やってんだ、祈れない光ってあるんですよ。もう勘違いしてるよって、あかんだってこう言ったんですよ。このように全体的な霊的な判断が鈍っちゃったんですよ。で、これで、あ、俺たちなんとかできるよ、大丈夫だよとかって、まあ、祈りもしないでこうやってて、教会やってきますよ、それで物理的には。けれども、それは実は鈍らせていたのは、その誰かの罪だったっていう、それを対処してないというね。で、こういう問題があるわけなんです。で、これがね、アカンを、まあ、取り除いたわけですね。罪を取り除いた後で愛を攻略するときね、すごくへりくださせ、なんていうかな、すごく地味な戦い方ですね。待ち伏せ作戦、こっちおびき寄せ作戦だ。で、これ普通の戦術で取られるものであって、なんかエリコのようにね、もうかっこよくね、時の声を上げたら、いやーとかって言ったら、バーンって崩れる。かっこいいじゃん。だから神様働けるってわかるじゃん。でも愛なんてね、これなんかわざとこう言ってそこにおびき寄せて、なんかね、普通の人間の方法を用いるように神がさせて、でもちゃんと一歩一歩聞いてったんですよ。精霊に頼ってったんですよ、彼ら。それで攻略をなんとかできたわけなんですよね。で、こういうですね、この熱心になるっていうことが神様は願ってらっしゃって、で、こう熱心になるってね、これで、ね、すごい勇気がいります。最初に一歩踏み出す人は勇気いるんです。ピネハスがそうです。 そこも同じような問題があって、モアブ人の娘たちがイスラエルの宿営に入ってって、そしてよからぬことを行ってって、そこでモアブ人の娘たちが持ってきたこの偶像、神々を拝むようになってってですね、でそれで罰が神に下ったわけですね。それでみんながやべえやべえと思ってても、なんていうか時に堂々とイスラエル人の男がね、このミディアン人の女を連れてきて、こう天幕に入ろうとした時に、みんな手を出すことできなかったんだけれども、ピネハスですね、祭司ピネハスが行って、もう2人をガーッと刺したんですね。でそこで神様の怒りをですね、表すことができて、これが永遠の平和の契約だと、これがこのピネハスに対をやった行為っていうのがね、本当に神様の妬みをね、表したんだという、この、ね、熱意ですよね。これ勇気がすごいいるんですよ。でもそれがある意味で突破口になるんですね。例の戦いの突破口になります。ラオディキアの教会でもそうです。生ぬるくなってたでしょ。水冷たくもなく熱くもなくて、トルコ旅行に一緒に行ってくれるなら11月のね、物理的に教えてあげますよ。ヒエラポリスって時の熱いね、温泉でね、足湯ができるんだよ。あそこ気持ちいいよね。ホテル行ったらもう温泉入れるし。でそしてね、コロサイがあって、もう一回行きたいと思ってんだけど、コロサイ、そこで冷たい水が流れてんですよ。コロサイとヒエラポリスの間にラオディキアがあって、どっちから来てもぬるいのしかないんだよ。香水でも超香水、香水っていうのがミネラルが多すぎる、そういうぬるいのが吐き出すって言ったらねえですよ。吐き出す。で、何て言ったか、次に、私は愛するを皆、愛する者を皆、叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。熱心になって悔い改めなさい。で、その後何て言うんですか、私はあなたと食事をするって言ったんです。さっきの神の宮があったでしょ。交わることができるっていう。それと同じですよね。熱心になって悔い改め、熱意が与えられる。そのことによって、交わりが回復されるわけなんです。でこれで一旦終わる。あれだね、まだだった。13節、こういうわけで私は慰めを受けました。この慰めの上にテトスの喜びが加わって、私はなお一層のことを喜びました。テトスのこと、心があなた方すべてによって安らいでいたからですと。そのパウロはテトスのことも気になってたんだけど、テトスが喜んでるのを見て自分も喜んだんだと。安らいでると。もう本当に大きな大きな課題というか問題が今横になんかなくなったというか、ずらされなくなっていったんですよね。テトスはあなた方が皆従順で、どのように恐れおののきながら自分を迎えてくれたかを思い起こし、あなた方への愛情をますます深めていますと言ってます。テトスを迎え入れるときですね、彼は、パオロよりは若い人だし、あとはその厳しいことをね、処置をしていかなければいけない、そういうものとして使わされていったわけじゃないですか。けれども従順、彼の指導に対して従順だったと。で恐れおののくっていうのは、それはそうですね、罪の問題取り扱わなきゃいけないからね、恐れおののいてそれやって、だから本当に彼らはね、本当にね、イエス様に従ってるよって言ってね、もう本当喜んでたんですよ、テトスが。それで16節で、私は全てのことにおいてあなた方に信頼を寄せることができることを喜んでいますと。今信頼の回復ができた、確認ができてですね、本当に喜んでいるということなんですね。で、これで終わらないんですね。コリントの手紙がね、10章以降で残党がいるんですよ。この黒幕がいるんですよ。偽使徒たちがですね。で、まだそこになんかついている分子がいるわけですよ。そのコリントの教会の中に。それを取り扱っていく内容が10章以降ですね。これ12章までだからね、あるんですが、そこでもパウロは戦っていかなきゃいけない。で、8章と9章は第一コリントでも、この語られていた献金ですね。貧しいエルサレムの兄弟たちのために異邦人の教会が集めて、いることについて、話しています。ですね、そういう流れに、なっていますので、 皆さん楽しみにしてくださいね。で、一旦録音はね、これで終わりますけれども。